岡部さんのナンクルウィークリー。皆さんおはようございます。毎週火曜日の朝8時から30分間、心と体の健康フィットネスを爽やかに元気いっぱいにお届けしています。私はあなたの風になる、そして光になる動くパワースポットこと岡部由美子です。この番組岡部さんのナンクルウィークリーは、心と体にフィットネスを、生き生きのびのび健康にをテーマにした30分間の番組です。弥生3月も後半になってきました。春はやっぱりいいですよね。なんだかウキウキします。今日は遠方のお客様にわざわざゲストに来ていただきましたよ。どんなお話が聞けるか、とっても楽しみです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。それでは早速本日のゲストをご紹介していきたいと思います。栃木県で、健康づくりのための運動指導に関わっている塩ちゃんこと佐藤貴子さんです。たまたま大阪に研修で来られると聞いて、今回はゲストに来ていただこうってことをお願いしました。塩ちゃんはですね、2020年今年ですよね、1月6日になんとホームページここからを開設して、自身の活動をより多くの方々に知っていただく、そんなアプローチを始めたばかりです。まあ、そんな話も今日は聞けたらいいなと思ってます。ではしおちゃん、おはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、栃木からどうですか？何時間かかってきたんですか？ここまで
4時間ほどかけてまいりました。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっとね、リスナーの皆さんはしおちゃんがどんな人か、よく分かってないかなとも思いますので、今のお仕事とかどんなことしてるのか教えてくださいね。
はい、今年の4月で、7年目になるんですけれども、現在フリーで活動している運動指導者となります。
はい、
はい、で、健康運動指導士の資格も持っていますので、以前は病院併設のフィットネスクラブなどに勤めていたんですけれども、そこから、学んだものをお伝えしていく中で、お客様の少ない方たちだけに伝えていくのがもったいないような気もしてきまして、普及がもっともっとできたらということで、7年前からフリーになりました。はい、
まあ、でもそのね、社員の方が安定してるじゃない。
はい、
はい、でまして病院併設のフィットネスって今だったらすごくなんかトレンドを先取りしてるような会社じゃないですか。
はい、
それを捨てて、
なぜかその時はそちらを選んでしまったんですけども、
なぜか選んじゃった。
はい、運動療法を担当することが多かったので、その方たちももちろん伝えていけたらということで、現在もその勤めていたところでレッスンも持たせていただくんですけれども、その学びの中でお伝えしていく内容を、なんていうんですかね、レッスンだけで伝えていくってよりも、多くの方ってなった時に、セミナーの講師の資格を取らせていただく機会があったりして、そういう形でどんどん多くの方に知っていただく、で指導者の方にも知っていただいて、私一人じゃなく多くの方が、に普及につながったらいいかなと思った時に、フリーっていう形を思い切ってしまいました。ま
あ、つまり現場で一インストラクターというか指導者として活動していたのに、まあ、セミナーの講師をこうやる機会が出てきて、はい、これはもうちょっと日本を世界をまたに活動しにはいかんと思ったわけですね。
そんなになれたらいいですけれども、はい、
まあ、でもそのセミナー講師になるっていうのは何かきっかけがあったんですか？
いくつかの今協会に入らせていただいてるんですけども、一つが日本コアコンディショニング協会という協会に入った時に、シニア向けのスタジオレッスンを職場で担当することになって、シニア向けの指導で何かいいものはないだろうかって探した時にですね、その椅子に座ってもできるよっていう体操のいろは体操というのがありますが、そちらを学ぶ きっかけをもらいまして、うん、そこで学んだものをレッスンで伝えていくってした時に、うんうん、本当にここにいる方だけではって思うことがきっかけで、うん、じゃあこれを伝えられるようになるにはって言った時に、うん、学びを深めていくステップが、うん、その講師っていう形を目標にすることのきっかけとなりました。
なるほどね、はい、でも実際にその一般の方を教えるのと、はい、でセミナーの講師ってなるとなんですかね、それを目指している指導者さんであったりだとか、はい、まあ、専門家の方々に教えるわけでしょう、はい、ちょっと全然同じ指導でも違うと思うんだけれども、はい、そこはどうだったの、自分でやってて。と
最初は私が知ってる、うん、あのセミナー講師になるっていうことで、うんうん、少し先に私が知っているだけっていう感覚だったんですよね、うん、そこで皆さんこの方法こんな体操がありますよ、うん、やってみませんか、うん、っていうイメージで指導者養成ってなったんですけども、うん、今は講師になってから数年経っていますので、うん、その中で自分の経験も踏まえて、うん、一般の方にお伝えした時の反応も含めて、うん、指導者にお伝えして、うん、指導者も本当に私は一運動指導者ですけれども、うん、医療従事者の方もいれば、うん、自分のためにっていう方もいますので、うん、人それぞれなんですけれども、うん、その中でそうですねお伝えしていく中で、うん、あのこれがいいと思ってもらった中を、うん、より、うん、なんて言ったらいいでしょう、身につけてもらえたらっていうところで、うん、どうしても一位運動指導者としての発信の仕方にはなるんですけれども、
うん、まあでもなんかそのセミナー講師がいいなっていうかね、まあ、自分でもっとやっていきたいと思ったってことは、はい、なんかそこに手応えっていうのがあったのかなと思うんだけれども、
そうですね、うん、あの感想いただいたり、うん、アンケートいただく中で、うん、こんな簡単なのに、うん、でも体の変化を感じ取れる、うん、そうですね、うん、あの変化を感じるっていうことで、うん、シニアでもできそうとか、うん、シニアだからやらないっていうことではなくて、うん、変化をしっかり感じ取れるし、うん、感じた中で身につけていけたり、うん、そうすると指導者としても幅が広がるというか、うん、そうなっていけるっていうふうには、うん、はい、
まあ、でも分かりますよ、あの一般の方の指導っていうのはね、はい、ま、確かに前向きな方もいらっしゃるけれども、はい、なかなか大変な方もいらっしゃる中で、どうしたらこの人運動を、ね、もっと取り組んでくださるかしらっていう人たちと、まあ、セミナーの講師になると少なくともそこにモチベートされた人たち、はい、学びたいと思っている人たちが来ているので、はい、まあ、指導する側もね、やりやすいという言い方は変かもしれないけれども、はい、そのニーズがはっきりしているということは大きいかもしれないね、
は
い、
そのやりがいはそうです ね、 ね、大きいかもしれません、うん、
まあ、じゃあ7年経ったわけだよね、
はい、
はい、じゃあその7年の間どうだったんですか、まあ、順風満帆だったんでしょうか。
いやーいろいろありました。
もう
最初は全く白紙のところで、最初のスタートの4月はあれって言って数日しか仕事がなかったっていう感じも今思えば、なぜそれでフリーになったっていう感じだったんですけれども、でも口コミというんですかね、一人の方にご紹介いただいて、今住んでいる市の、公民館の係長さんを紹介いただいたりとか、うん、その方からすぐに春から講座をやろう、
うん、
で講座をやったらどんどん公民館経由で全ての公民館の方にこう全てというか紹介してくださって、うん、そうすると次もうちもうちもって言ってくださるっていう中で、うん、本当に少しずつなんですけれども、うん、あの必要としてくださるところに出向くっていう形を続けてきたら、うん、今年で7年目になるっていう。
でもありがたい ね、
そ う、 ですね、
まあ、そうやってね、あのこういうご時世でね、やっぱ人伝えっていうか、はい、人と人との関わりで、はい、お仕事が広がっていくっていうのも最高じゃないですか。
そうです ね、 ね、本当にそのご紹介とか、うん、その一瞬でずっとそれを続けてきたっていう感じになる気がします、
うんうん、まあ、それをなんていうのかな、こう裏切らないでっていうかね、やっぱいただいたお仕事をこう丁寧にっていうか大切にやってきた結果、はい、じゃあ他の人にも紹介するねってなるわけだから、はい、そのもらった仕事をまあ存在にしてしまったり、いい加減にしてしまうとなかなかねそうはならなかったと思うので、まあ、そこはなんかあの生真面目なね慎重な、はい、コツコツタイプの塩ちゃんらしいななんてすごく思うんだけれども、はい、まあ、でもそうやって7年フリーで、こう仕事を積み重ねてきて、まあ、そういう中でこうやっぱりこうちょっと自分でしんどかったなとか、
はい、
うん、なんかここはちょっときつかったなと思うようなことって何かあったの？
はい、ちょっとずつちょっとずつ毎年ちょっとずつって思っていて、うんうん、でフリーになった年の春4月に、うんうん、ある神社の桜を見たんですよね、うん、でその桜を来年は笑って見れるだろうかっていうのを毎年気にしていて、うん、あ、 今年は笑うほどではないけど、うん、落ち込まないでいられるとかずっと来て3年4年って来て、うん4年目終わるっていう時とかに、うん、一番よし頑張れたって思ったり、うん、目標の達成するとか、うん、や思ったらその分クリアできるっていう経験を積んできていて、うん、よしよしって思っていた矢先だったんですけれども、うん、あの病気が見つかったんですよね、うん、で乳がんだったんです、うん2018年の年末に見つかったんですけれども、うん、それをきっかけに仕事もセーブすることが出てきたりとか、うん、やっぱり一旦は、仕事で人の人間関係とか思うように仕事が入ってこないとか、うん、そういう悩みもあったんですけど、うん、一番つらかったなと思うのは仕事ができなくなるかもしれないとか、うん、続けられないかもしれないって思った時がやっぱり一番辛くて、うんうん、で一旦はやっぱり死っていうものと向き合ってみたりっていうことを経験したので、うん、今は、まあ、こういうふうに2年、うん、もうすぐ丸2年手術から2年経つんですが、うん、2年経ったところなんですけども、うん、なんでしょう。なので仕事ができるだけで嬉しいとか、うん、生きてるってありがたいみたいな、うん、ちょっと臭いことになっちゃいますけどいや
でもそうだと思います、うん、やっぱりこの間もね実は立花さんという方に受けてもらった、はい、彼女もまあがんサバイバーさんなんだけれども、はい、まあ、やっぱりそのがんは2人に1人って言われててね、はい、自分もかかっておかしくないっていう、はい、今は世の中なんだけれども、はい、でも実際やっぱり自分がねそれに罹患してしまったってなるとやっぱそのショックは大きいですよね。
大きいですね。2人に1人とか知識は持っていてお客様とお話しする機会があっても、やっぱり自分だけはならないと思っているんですよね。はい。そして仕事柄元気が売りだったりしたので、実はこうやって公でお話しするのも初めてのことで、今までずっと仕事関係でどうしてもお休みを取らなきゃいけないっていう関わる方だけにはお伝えしたんですけど、このようにお話しさせていただくのも初めてなんですが、でもそれがあったからこそ、なんか手術終わって1ヶ月ぐらい経った時にお会いした講師の先生方の先輩とかに文字通り生まれ変わったようだねって言っていただいたりとかした時に、何か少し自分の中では大きく変わるきっかけに、もしかするとこの病気があったのかなって思ったりもしています。
ね、まあ、大変なことっていうのはね、まあ、それこそ大きく変わるって書くわけだから、はい、まあ、そういう自分がこう傷ついたこととか、まあ、自分がこうちょっと辛いなって思ったことは、まあ、その次への自分にねこうつながっていく、はい、またそれをつなげていける人だったっていうことだと思うのね。
ありがとうございます、
まあ、私もしおちゃんのねその時のこともよく知ってるのでね、はい、私も誰にも言うことはなかったですけれども、はい、やっぱり何よりもその言わないでいるってことも多分つらかっただろうし、で、まあ、多かれ少なかれ私たちしんどいことがあっても笑顔で元気いっぱいに、はいはい、先生なんか何も悩みがないでしょうなんて、はい、よく言われて、はい、そうですねとか言いながらもあるんだけどとかね、はい、思うようなこといっぱいあるじゃないですか、はい、まあ、でもそういうふうに見てもらえてるっていうことはすごくありがたいし、はい、そこを、まあ、皆さんが持ってる期待に応えていきたいってやっぱり思うわけだからね、はい、まあ、その葛藤がすごいあったんじゃないかなっていうふうに思いますね、はい、今はどうなの実際体は。
実際当たり前のことに目を向けるようになってきまして、うんうんうん、その病院の先生で漢方も飲んだりとかもすることが今あるんですけど、うんうん、その漢方の薬を出してくれる先生から、うん、ねえって言って、うん、食事を見直すことと、うん、生活習慣を見直すことと、うん、ストレスをためないことが
普段言ってるじゃん私たち、は
い、そうなんですけれどもそれがね一番病気にならないことなんだよっておっしゃられて改めて、はい、自分の生き方というかその生活習慣毎日を、うんうんうん、日常を見直すっていうことになってきまして、うん、で、ね、うん、喉元すぎるとじゃないんですけど、うん、落ち着いてくると、うん、また病気のことを忘れた不摂生になりそうだったんですけれども、うん、なんかそこに、うん、置いて、うん、見直した生き方をみたいな、うん、頑張らないっていうことですけども、うん、頑張ってとか、まあ、真面目に、うん、クソ真面目に動いちゃうんですけど、うん、そうではなく、うん、なんか当たり前にみんながしていることに、うん、 改めて取り組んでみているっていう感じです。
当たり前のことにチャレンジして
る
んだよね。
本当です。もう皆様が普通にされていることをできていませんでしたっていう。
そうそう、意外と運動指導者っていうのは不節制だったり、ね、
自分のことないがしろだったり
過信してますからね。
本当です、
うん、それはよくわかります、はいはい、ありがとうございます、はい、まあでもね今2年経ってもう随分ね今元気だなと思うので、はい、まあ、後半はじゃあこれからしおちゃんがね、はい、なんかこんなことやっていきたいなと思っているのことをねちょっと聞きたいなと思います、はい。はい、まあ、前半はね、まあ、ちょっとしおちゃんが初めてね公の場で自分のね病気のことをあの告白してくれましたけれども、まあ、でも2年前にあの私がね初めてしおちゃんがそのことを聞いた時に比べると、はい、すっごい今お肌もツヤツヤじゃない。
ありがとうございます。
おでこもピカピカだしなんか女子力上げてるよね。
本当ですか。
ね、その当たり前のことするようになったら
当たり前のこと本当にそうです
ピカピカになってきた、
はい、
うん、なんか本当なんかねあのゆで卵をつるんと剥いたような
ちょっと嬉しいです。
綺麗、はい、な顔してますよ、はいはい。まあ、じゃあそんなしおちゃんがこうなんか今ちょっとこうじゃこういうことはまあみんなに知ってもらいたいとか、まあ、そういうことでもいいし自分自身があのさっき当たり前のことにっては言ってたけれども、まあ、特にここに今ハマってるとか気をつけてるとかって何かあるの。
はい、うん、当たり前っていうことで言うと、うん、お客様とのレッスンの中でお伝えしていく中では、うん、いろんな教会などで学んだことをベースにお伝えしていく、うん、レッスンプログラム作っていくってこともするんですが、うん、その中に一つ私ならではっていうか、うん、私のキャラでっていう中で伝えいく中で日常生活動作にすごく重きを置いて、うんうんうん、その肩こりになる腰痛とかっていったものも、うんうん、日常のその座り方の姿勢であったり、うん、寝る時の姿勢であったり、うん、床からお布団から起き上がる時の動きであったりっていう、うん、当たり前のような、うん、誰からも教わってこなかったであろうを、うん、当たり前にしているような動きに少し目を向けて、うん、で少しポジションを変えるだけでも、うん、こんなに肩こりの張りが違うねとかっていうのをみんなでこう実体験していきながら、うん、っていうのをレッスンに盛り込むようなことで、うん、その何か座り方とかっていうことを毎回毎回お伝えしてみたりとか、うん、みんなでこうやりながらどっちが楽とかっていうのをつ、うん、あの伝えるっていうことが皆さんからの反響も大きいというか、喜ばれるので、うんうん、体のどちらかというと使い方のような、うん、そのスポーツ選手を見るようなことはめったにないので、はい、一般の方が多いんですけれども、うん、その日常の中の動きを一個一個こう私自身が見つけられるというよりは教わりながらなんですけれども、うん、その教わったことをお伝えしていくっていう形、うん、はい、で自分自身の健康づくりとかでいくと、うん、あの本当に皆さんは毎日当たり前にされてるんですけど、うん、私ずっとシャワーの生活だったんですね、うん、お恥ずかしいです
さっき聞いてびっくりした
長年それで済ませる、なんか節約とか、うん、あといろんな言い訳なんですけど、うん、最近はお風呂の湯船に浸かっていて、うん、ゆっくり読書が大好きなんですけど、うん、読書をするっていう時間がこんなにもいいものなんだっていう、うん、
裸で本読むの至福でしょ
本当です。なので今探しているのはあの、うん、お風呂に置くブックサンドのようなの、はいはいはいはい、いいものないかなって検索するぐらいなんですけども、なんかその時間で、うん、もちろん温めるっていうことをすごく病気になってから意識もするんですけど、うん、それもしながら、うん、気持ちあの楽しい本の世界を味わいながら、うん、でストレス仕事のストレスとか、うん、それでも全部忘れて次の日朝起きたら、うん、寝たら忘れてるみたいになるっていう、うん、当たり前に皆さんされてると思うんですけど
いや結構でも今若い人はシャワーの生活の人多いと思うよ、はい。そう、私もねお風呂はね曇らない老眼鏡があればいいな
すごいです
それさえあればって感じですよね、はい、うん、そうそう、やっぱりねお風呂は使った方が本当気持ちがいいです、
はい、
私はあのもうちょっと老眼鏡が曇っちゃうのでお風呂で本は読まないですけど、はい、私の中ではお風呂はねエクササイズタイムなんですよ。もうお風呂の中でいろんなストレッチをね、あの足をこっちにかける
湯船の中でです
か。湯船の中でやるんですよ。もうそれやってるだけで汗がじわーっと出てくるし、そうそうそうね、すごい気持ちがいいので、
はい、
そう
なんです。あのお客様でお伝えした体操をお風呂でやります、だからお風呂がどんどん長くなりますって言っていただいてたのに、うん、自分はちっともだったとか あと92歳の同級生コンビのお客様がサークルにいらっしゃるんですけど、うんうんうん、そのお一人の方は、うん、あのお風呂の中で、うん、朝と夜と2回お風呂に入るのよ、うん、その家族が沸かしてくれてって言って、うん、それがもう秘訣っておっしゃったりするぐらいで、うん、その1日2回がいいかどうか、まあうん、いろいろあるかもしれないんですけど、はいはい、でもその方のもう持ってるルーティーンが素晴らしいなと思って、
うんうん、もうその方に朝入るときは絶対まず最初にコップに1杯水飲んでくれって
お伝えします、
はい、言っといてください、はいなるほど、まあ、じゃあちょっとそういうねあのお風呂にちゃんと入ることをしてからお肌もピカピカになってきたしおちゃんですけれども、はい、じゃあちょっとしおちゃんがまあこれからね自分がこんなことをやりたいなってこういうことを通して、まあ、社会に何かこう伝えていきたいメッセージとかが何かあったら教えてほしいんだけど、
はい、ありがとうございます、うん、一つはその病気の、癌であったりとか、うん、その病気を抱えていた方とでも、うんエクササイズそういう方たくさん2人に1人っていうぐらいですか、うん、いらっしゃると思うんですけどそれでも、毎日を笑顔で、うん、ワクワク、うん、よりよく生きていける、うん、その人なりのより良さというか、うん、そういうのを一緒に探していきながら、うん過ごしていける運動の時間を作っていけたらっていうことと、うん、もう一つは、シニア世代の指導が多いんですけれども、うん、行政からの依頼で認知症予防教室を担当したりもします、うん、実際私の家族にも認知症の方がいたりするので、うんその方への指導の時って自分自身でも単純に楽しくて、うん、あっという間の時間だったりして、うん、それはきっとその受けに来る方も真剣にならないためにってことで向き合ってくださるからかもしれないんですけど、うん、なのでそのできたら自分の地元の今住んでいるところで、うん、多世代の方が交流するようなコミュニティ、うん、多世代交流コミュニティっていう形で、うん、その認知症予防も含めたような、うん目的は認知症予防だけではないけれども、うん、その中でよりよく過ごせる運動のスペースで、うん、運動をすることであったり、うんうん、つながることであったり、うん、人とのコミュニケーションであったり、うん、なんかそういうことができていけたら、うん、目指せたらいいなと思っています、
うん、サロンみたいなイメージなのかな、うん、私
は
違う
本当は、うん、自分が一人でも寂しくないようにっていうシェアハウスをみたいな、う
ん、なるほど
自分のためだったんですけど、はいうん少し今は違くて、うんうん、通いでも何でもいいので、うん、なんかいろんな今形があるのかなと思うので、
ね、
探っていきながらみんなで サロンですかねなんかこういろんな世代が、うんうんうん、赤ちゃんとママの世代だったり、うんうん、学校帰りの子供さんであっても、うんうん、サラリーマン層の方であっても、はい、なんかシニアも、うん、なんかいろんな世代がつながるスポットになれたら、
うん、みたいにね、はいうんまあ、なかなか生活のパターンとか習慣が違う中で、まあ、難しい、ねはい、かなとは思うけれども、まあ、結構あの地域によっては幼稚園とまあ老人ホームを一緒にしたりだとかね、はいはい、最近はなんていうのかなあの、なんていうのコインランドリー、
はい、
コインランドリーとフィットネスうん、さんっていうのかなが近くにあって、はい、コインランドリーを回している間にちょっと30分ほどトレーニングするとか、はいまあ、そういうふうに何か今までこうくっつかなかったものがこうくっついてでなんかそこから新しいものがこう生まれてくるっていうそういう時代だから、はいまあ、しおちゃんがこう考えているものが栃木の方でね、はい、あの広がっていくといいなって思いますね、はいまあ、うちの実は親族もあの一軒栃木にねはい、いますので、はい、しおちゃんが栃木で有名になったらそこ行くようにとかねこう言えるようになってくださいね。
頑張ります
頑張ってください、はいはい、それじゃちょっとねこの後ありがとう、はいね、自分が感謝を伝えたい人にメッセージをお願いします、
はい、夢の種
夢を見ていたい君と
はい、まあ、しおちゃんのね素敵なお話を今聞いてきましたけれども、まあ、いろんなことがあった中で、まあ、しおちゃんがこの人にはちょっとせっかくなのでこのインターネットラジオを通して、感謝の気持ちを伝えたいって人がいたらぜひお願いします、
はいそのお話いただいた考えた時には、うん、まず思い浮かんだのは両親でした、うん、もしくは家族、うん、兄弟ですけれども、うん、そこにありがとうっていう気持ちがやっぱり、うん、両親がいなければ自分が今いないって言って考えましたね、うん、死を考えた時とかにも、うん、逆に生きるってことを考えた時に、うん、すごく当たり前にありがとうっていうことがあまり言えていないですけれども、うん、思い浮かんだっていうところと、うん、もう一つは病気が見つかって、うん、 あまり公に言えてなかったんですけども、うん、伝えた仲間たちの入院、うん、手術、うん、その後の声をかけてくれた、うん、こう支えてくださった皆さん、うん、仲間たちっていうのには、うん、いろんな声のかけ方があったりとか、うん、いろんな伝え方もあって、うん、それもそれが全て、うん、なんか本当に全てが愛があるなって感じて、うんうん、私はそんな言葉を誰かに買いかけられるだろうかって思ったりとか、うん、いつもそうなんか比べてみたい、比べるというか、うん、自問自答するんですけれども、うん、なのでその全て知っていて支えてくださった方々に、うん、本当に今ありがとうと言いたいなと思います、
うん、なるほどね、はい、まあ、そういうふうに、まあ、しおちゃんにこう声をかけてくれるっていうことは、それはまあやっぱしおちゃんのプレゼンスだと思うのね、うん、だから誰彼もみんなこう声をかけるわけじゃないけれども、この人は応援したいとか自然とまあそういうふうな気持ちになっちゃうっていうのは、まあ、しおちゃんの存在そのものなんじゃないかなって思うわけですよね。自分を、ね、考えてみても、あの人心配だなと思った時に、心配だなと思うだけでとどまる人と、あ、心配だけれどもどうなんだろう、ちょっと声をかけてみようってもう一歩行動を起こす人もいれば、うん、もう本当に何も言わずこう見守ってるだけの人もやっぱりいろいろいらっしゃると思う。まあ、でもそれをそういうふうに、まあ、思わせるって言ったら変ですけれども、はい、そうやってしおちゃんに関わってくれた人がいっぱいいるってことは、たくさんの人にね見守られてるし、たくさんの人の、まあ、手助けがあって今しおちゃんがここにいるってことですよね、
はい、
うん、でもまあどう、あのこの2年経ってみて、その命ってことであったりとか生きるってことを考えたってことをいっぱい言ってましたけど、はい、しおちゃんにとって生きるっていうのはどういうことなの？
生きる、
うん、
なんかたくさん本を読んだりして、うん、その本の受け売りだったりするんですけれども、
はい、
ある本の中で、うん、心を生きるとは、うん、心を高めていくこととかあったんですね、うん、でちょうどその病気の頃流行った本の中で、うんうんうん、といい人間であることっていう本にすごいその言葉にドキッてしたんですよね、うん、でいつもいい人間であるだろうかとかって考えながら、うん、そうありたいと思って、うん、そうして毎日を進めていくことで、うん、ちょっと生きるにつながらないかもしれない、うん、なんか、うん、でもその毎日を、
うん
うんう
ん、分かる分かる、
はい、なんてい
うのか、私もそう思うんですよね。私はもうとてもシンプルで、あの死に向かっていくプロセスが生きるっていうふうにずっと私は思っていて、はい、だから死ぬためにどうやって生きていこうかってやっぱりこう考えるじゃないですか、はい、でその時に自分一人で生きていけることなんて本当にこれっぽっちもなくって、はいはい、あのめんどくさいけど旦那さんがいることとか鬱陶しいけれどもね、あのいろんな人間関係があることだとか、まあ、時にはこうちょっと嫌だなと思うような仕事もね、いただけることとか、はい、まあ、そんないいことも悪いこともひっくるめて、その連続性っていうかね、そこに自分がずっとこう関わって向き合っていくことが、まあ、生きること、うん、でいつも幸せでいたいなとか、いつも楽しくいたいなとか、いつも生き生き元気でいたいなって思うけれども、あのそんなことの方が実は少なくって、はい、ただ振り返ったらやっぱり楽しかったな、
はい、
ね、
はい、
その私はいつも言うんです、死ぬ間際に一瞬、人生やったって思いたいなって、はいはい、ね、うん、まあ、しおちゃんはちょっとそういうなんかこう自分のこう瀬戸際をね、少しこう感じたこともあったみたいだから、はい、まあ、これからはねそれを取り戻すべく、
はい、
どんどん活躍してほしいなと思います。
ありがとうございます、
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ではエンディングに行きます。
夢の種、
はい、しおちゃんどうでしたか？
あっという間なんですけどでもなんか大丈夫だったのかなっていう
そうやって自分で自己フィードバックをしないように、はい、まあ、あの皆さん聞いてもらって分かるように、本当しおちゃんっていう人はね、ゆっくり、まあ、むしろじっくり っくりっていう言葉がね似合う人かもしれませんよね。でもその分そのじっくりさんの中に確実に目標を達成していく、まあ、有言実行の人、これが私の印象なんですよね。はい、多分この先2年後5年後10年後、とっても楽しみにしてますので頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
はい、それでは皆さん、また今からお仕事お勉強頑張ってくださいね。いってらっしゃい。